恵みをいただく御言葉は創世記の12章10節です。創世記の12章10節、さてこの地には飢饉があったので、アブラムはエジプトの方にしばらく滞在するために下っていった。この地の飢饉は激しかったからである。一言お祈りします。愛する主よ、この飢饉ということ、食べ物がない、お金がない、基本的な生活が成り立たないという、物がないという、この試練に対し、この飢饉の性質、またこの飢饉を飢饉ではないように、むしろ益とするそのキリスト者の性質、それを今回学ばせてください。この語るしもべの唇、またこれに預かる一人一人の耳、心と思いと体をあなたが整えて、そして今日あなたが私たちに語ろうとしておられる御言葉、それをしっかりと私たちが受け取ることができますように、どうかこのしもべの唇も、また一人一人の耳も、また全ての人々の心をあなたが整えてください。あなたが知恵を今日も豊かに与えてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。毎週火曜日はですね、主一のメッセージの語り尽くせなかったところを見ておりますけれども、今日は特にですね、このアブラムの最も最初の、信仰の試練、の題材となった飢饉について、もうちょっと詳しく見てみたいと思います。アブラムもですね、また聖書のいろいろな箇所において、本当にこの飢饉ということ、あるいは、食べ物がない、食べ物がなくなってしまうと、人は生きていくということが、ね、維持できないわけですね。食べ物がないということもありますし、お金がなくなるということも、またあります。とにかくこの飢饉ということ、最も基本的な人間の試練と言っていいでしょう。そしてなおかつ最もですね、基本的な信仰の訓練とも言うことができるでしょう。この飢饉の時、人はどのように行動するか、それによって、その人の神様に対する、その志、その対応が、問われるわけです。もともとエデンの園においては飢饉というものはありませんでした。皆さんがこれから入ろうとしている天国にも飢饉というものはありえません。人は、労苦して糧を得なくてはならない、これがアダムに対して与えられた呪いでした。この、食べ物を苦労して、労して得る、しかし、食べ物は、食べても食べてもまたお腹は空きます、そのような、ことで、飢饉ということ、それはその人の命を維持できなくなってしまう、最も、人間の基本的な、恐れでもありますし、不安材料、そして人がなぜ働くか、人がなぜ、人を殺してまで罪を犯してまで、食べ物を得ようとするか、その理由が、死の恐れ、不安から来るわけです。聖書の中でもですね、他の箇所では、このアブラムが取った行動のように、飢饉が訪れた時、本来神様に頼るべきところを、神様に頼るならば、神様はその人の必要を全て満たしてくださいます。なぜキリスト者にも飢饉が起こるのか、またなぜ、 神様に従順服従しているはずなのに、この飢饉ということが訪れるのか。確かに食べ物はですね、目の前からなくなったかもしれません。お金がなくなったかもしれません、目の前から。でもその食べ物とかお金とか、すべて人に必要なすべてを満たしてくださる主が果たして目の前からいなくなったかというと、そうですか、なくなってないですね。人はですね、食べ物とか持ち物とかお金とか、そういったものがなくなると、あたかも主がなくなったかのような勘違いをしてですね、主は弱い、主は無力だ、主は何にもしてくれない、そのような勘違いをして、そして、この世の中の何か力あるものに頼ったりするわけですけれども、しかし主がいなくなったわけではないんです。むしろ全てを満たして余らせる主をより頼むべきなんです。主日の時、ね、この地に飢饉があった、ね、アブラムはそれで、エジプトの方にしばらく滞在したんですけども、ただ主が力がなくなったからじゃありません。主は相変わらず力強くエジプトを打って、ね、パロもその、パロの家も全部が震え上がらせるほどに、ね、力があって、でしかもエジプトに飢饉を、ね、送らないでいることのできるほどの力強いお方が主です。わざとカナンの地方にね、アブラムを試みるためにわざわざ飢饉を起こして、ね、むしろ主が力がなくなったから飢饉をアブラムが経験したんではありません。アブラム一人のためにですね、そのアブラムの信仰を試すためにわざわざこのカナン地方に飢饉が訪れたと言っても過言ではないんですね。すべてこの世は神様の民を中心に回っております。ヨナ書とかヨナのその信仰を整えるために神様は東風に命じたり、あるいは太陽に命じたり、虫に命じたり、あるいは魚に命じたりして、もうヨナの周りの人々を振り回して、ね、船の船長も本当にその神様を恐れるまでになりました。船の全体の人たちも、この間の手術の時も、ね、パロは本当に主を恐れました。アブラムの背後にいる主を恐れたからこそ、アブラムを無事に送り出して、当時のようなあの邪悪な、もう本当にパロ王が好き勝手しての人権なんか何でもないような、ね、人の妻が美しかったらその旦那を殺してでも手に入れるような、そういう時代においてもアブラムは守られました。主が力強いからです。主がおられるからです。この主に対して、ね、どのような信仰を持っているか、ね、この飢饉というのは本当に基本的、なおかつ、最も有効な、その人の信仰を試す、その訓練材料ですね。このアブラムが犯した過ちのような、同じ過ちを犯した人、ね、といえば、聖書で最も先に思い浮かぶのがあのルツ記のエリメレクですね。当時イスラエルに飢饉がありました。それはイスラエルがその当時、ね、四式のあの身勝手に人々が、ね、これが良しと思えることを、それが行って、でそれが神様のその見教えをないがしろにしていた時代だから、そのイスラエル全体に飢饉が起こって、でそれで本当に人々が、ね、自分の良しと思うところを捨てて神様により頼むようになるためにあえて主が飢饉を起こされたんですが、しかし、エリメレクはですね、その神様からの、その試練を逃げてモアブの地に行って、そこで食べ物を得ようとしたんですね。そしたら何が起こったか、そのエリメレク自身は死に、そしてその二人の息子も死んでしまいました。それで女で一つ残されたナオミと、またナオミの娘、義理の娘たち、ルツとオルパ、そのような悲劇が起こったわけです。主から与えられた試練をそのまま受け止めるのではなく、逃げて むしろ神様以外の方法でその飢饉を乗り越えようとするところには死があります。もっと悲惨なことが待ち受けております。主からのその試練、それを耐えるのではなく早馬に乗って逃げようとするならば、もっと早馬よりも早い主からの試練、主からのその取り扱いがなお追いかけてくるんです。この飢饉という試練に対してうまく克服したということで、先に思い浮かぶのはですね、あのエリアが3年半の間養われたあのヤモメのことを思い浮かべます。そのヤモメはですね、シドンのザレファテというところに住んでおりました。エリア、もっと信仰深い人たち、シドンというなんか信仰からもう程遠いようなそんな地にわざわざ行かなくても、もっとイスラエルとかいっぱいヤモメはいたでしょうに、でもなぜかエリアに神様が行けと言われたのはシドンのそんな信仰の阻害地であるかのようなところでした。やはりそのエリアの言った言葉に従順服従するというその素質を持った人はやはりとても少なかったんですね。シドンのザレファテというところにしかいなかったようです。どのようなその信仰の素材をそのヤモメを持っていたか、彼女はですね、飢饉を経験しておりました。ヤモメです。男ではおりません。そして彼女はもう自分の家の中のその亀の中にはもう一握りの粉とわずかな油しか残っていない、もうあとそのわずか一食分の食料を調理して、でそれで自分自身とまた一人息子にそれを食べさせたらもうあとは死を待つばかり、そのような状況のところに預言者エリアが来ました。でそれでエリアは彼女に一口のパンを持ってきてください。でそれで彼女は答えるんです。主は生きておられます、私は焼いたパンを持っていません、ただ亀の中に一握りの粉と壺にほんの少しの油しか残っておりません。でもう、この粉と油を一食分しかないんですけど、それを料理すれば、それを食べてしまえばもう私たちはあとは死を待つばかりです言うんですけど、しかしエリアは、ちょっと信じられないことを言うんですね。恐れてはいけません、あなたが言ってそのようにしなさい、ただしまず私のために、エリアのために、預言者のためにまずパンを整えなさい、そしてその後に自分の分とまた息子の分もパンを整えなさい、なぜなら主はこう言われるから。その亀の粉は尽きず、その油はなくならない、主がこの地に雨を降らせる時まではその亀も粉も油も尽きることはない言うんです。このヤモメはその預言者の言葉を無視して、自分の分と子供の分のパンをまず作ったか、そうではないんですね。まず預言者の分を預言者のために整えたんです。もう自分のための、息子のためのそのパンと粉、それを全部預言者のために使ったと思ったら、なんと使い尽くしていないんですね。粉は尽きず油はなくならなかったんです。そして長い間その粉も、油もなくならず、ヤモメは預言者を養い、また自分自身と息子を養ったんです。主により頼む人はですね、不足を、確かに不足、目の前に、もう粉と、油、それはずっとわずかなまんまではあるんですけども、でもそれを使ってもですね、それは尽きないんですよ。それは主の御言葉に従順服従するからです。御言葉に従順し服従するのであるならば、 そのアダムに与えられた呪い、あの汗水流して偏えなくてはならない、その呪いは届かないんです。なぜなら主はこういうふうに言われます。マタイの福音書の10章です。10章ではなく6章マタイによる福音書の6章の25節からのところです。非常に有名な言葉です。マタイの6章25節から、だから私はあなた方に言います、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物よりも大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。空の鳥を見なさい、種まきもせず刈り入れもせず蔵に納めることもしませんけれども、あなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。あなた方のうちの誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。なぜ着物のことで心配するのですか。野のユリがどうして育つのかよくわきまえなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか、信仰の薄い人たち。そういうわけだから、何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。ロークはその日その日に十分あります。アメン。皆さんに何が必要なのか、食べるもの、飲むもの、着るもの、住むところ、それらが皆さんに必要だということは、まず天の父なる神様がもうすでにご存知です。そして天の御父がですね、もうすでにそれを心配してくださり、それを皆さんに用意しようとご計画を立てておられるんですけども、しかし私たちはですね、何かと、やれエジプトに逃げようだとか、やれモアブの野に逃げようとか、そうしたことをしてしまうと、主はそれらを備えておられたものがもう本当に台無しになって、与えることができないばかりか、むしろ水を蓄えない水ため、皆さんコップを、水を飲むときはコップを使うでしょうけども、割れたコップを使おうとしているようなものなんですね。でも主こそが、全てを潤す泉です。決して尽きることのない泉では、人は何かとですね、その決して尽きない泉を捨ててですね、何かと壊れた水ために頼ろうとするんですね。しかし命を支配しておられるのは主です。飢饉を起こされるのも、また豊作を起こされるのも主です。私たちは主により頼んでいるかどうか、それこそが大事なんです。主は空の鳥を養っておられます。 鳥は働きもせず紡ぎもしません。それでもちゃんと鳥はずっと養っておられるんですね。また野の百合も主はしっかりと着飾らせてくださります。ソロモン、あの栄華を極めたソロモンよりもこの百合の花の方が優れて美しいですね。私たちは神様によって予想はされ、また神様によって食べ物が整えられ、また、全て必要なこと、働きに必要なことも、また子供を養うことに必要なものも、また皆さん自身の命をつなぐのに必要なものも全部主がご存知です。だから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようか、そう言って心配するのはやめなさい。それらが必要なことはもうすでに天の父がご存知であるよ、イエス様はおっしゃっています。むしろ私たちが第一に求めるべきは神の国とその義です。神様の国、それは、神様の支配領域です。神様が支配してくださることを、それをまず第一に求めなさい。それから、神の義、彼の、その義っていうのは、英語で言うとこの His ですね。彼の義です。彼の正しさ、彼のその、正しい裁き、彼のその正しい統治、それをまず第一に求めなさい。そうするならばそれに加えてこれらのものは全部与えられる。私たちがまず求めるべきは神様の支配と神様の正しさ、神様の正しき裁き、神様の正しき統治です。それを第一に求めるならば全て与えられます。なぜなら神様の統治は完全であり、神様の裁きも完全で正しく、神様の支配領域、そこには決して不公平なこと、また人の罪、汚れ、そういったものが入り込む余地がないところだからです。それならば私たちの明日のための心配は無用です。どうか皆さんはあのサレプタのヤモメのように、また本当にニレプタの献金を捧げたあのヤモメのように主に捧げて、そして全て必要なものを得て、むしろそれに加えて神の国と神の義もまた与えられ、神様の統治も神様の正しき裁きもみんな、食べ物、飲み物、着るもの全部それに増して与えられる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ。愛する様、本当に物がない、食べ物がない、お金がない、ないないと人は物がないことが数えては神様から目を背け、世に目を向けて、そしてエジプトやまたモアブの野に下って、ますます悲惨なことになってしまいます。アブラムは妻サライが手元から取られてしまい、その代わりに持ち物を得ましたが、なんと虚しい時だったでしょうか。エレメレクはモアブの野にパンを求めていった結果、自分自身の命を損じてしまいました。私たちが神の国を損じたら一体何を得ることができるでしょうか。主よ、私たちは決してあなたを、あなたから目を背けることがありませんように。あなたよりもエジプトに頼ったり、あなたよりもパンを求めたりということがなく、むしろただ神の国とその義とをまず第一に求めて、そして加えて与えられる私たちでありますように。なぜならあなたは全てを支配しておられ、あなたはエジプトにパンをもたらすことも災いをもたらすこともおできになる主です。どうしてあなたに頼らないことがあり得るでしょうか。どうして世に私たちは頼るでしょうか。あなたはこの世にパンを与えることも災いを下すこともおできになるお方であるからには、私たちは世に頼るのではなくあなたを頼るべきです。なぜならあなたは全てを支配しておられる主であり、世の全てを作られ、そして私たちの命をしっかりとその御手のうちに計り与えておられる主です。 だから私たちはあなたをまず第一に求め、あなたに従って歩みたいと思います。どうかこの信仰の生活をしっかりとあなたを第一に求めて、そうして全うすることができる私たち一同でありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。